コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。
今夜もコーラン第36章ヤーシン書を見ていくことにいたしましょう。
やらっばらあらみん、やらっばらあらみん、やらっばらあらみん、やらっばらあらみん。
ヤーシン書では唯一神信仰と復活の問題が提起されており、それらは神の使徒たちによる多神教信仰や偶像崇拝との戦いの後に述べられています。まず聖の中に見出すことのできる唯一神信仰の根拠がヤース印象の第33節から36節で語られています。
死んだ大地は彼らにとって明らかな印である。我々はそれをよみがえらせた。またそこから芽を出させ、彼らはそこから栄養をとる。我々はそこに夏目ヤシやブドウの庭園を置き、泉を湧き立たせた。その果実と彼らの手が作り出したものの中から食べるがよい。それでも彼らは感謝しないのか。神は無病の存在である。神は大地に生えるもの、彼ら自身、そして彼らが知らないことから、すべてのオスとメスを創造した。
性の問題、それは創造世界の複雑な問題の一つであり、世界の学者たちを驚かせています。科学の大きな発展にもかかわらず、いまだに誰も、どのようにして魂のない存在物が生きた細胞に変わるのかをきちんと理解できていません。また誰も、植物の種やその内部の層がどのようにできたのか、また一体どのような法則によって条件が整った時に動き出し成長を始め、それによって死んだ分子を引きつけ生きた細胞に変えるのかを知る者はいません。
植物や動物の世界における生、死んだ大地の組成は、この世界の創造において大きな知識が用いられたことを明らかに証明するものです。これらの説は、春という季節、植物の生育を死人が蘇る復活の根拠とみなしています。また、人間の食料の大部分は植物が占めており、この現象を注意深く見ることは、神を知るための道だとしています。コーランはここで果物の中から、ブドウとナツメヤシの名を挙げています。それは、この二つの果物が、栄養価の高い完全な果物の代表であるためです。研究によれば、この2つの果物は、人間の体が必要とする栄養素やビタミンを含んでいます。
次の説は、この木々の創造の目的について、次のように述べています。その果実を食べなさいとされているのは、完全な食事として、木になる果実はその木からもぎ取ることで利用できます。これは神の慈悲と寛容さを人間に示しています。とはいえ人類は、これらの果物の一部から加工品を生産し、様々な目的に使用します。様々な恩恵が挙げられる目的は、人間の中に感謝の気持ちを起こすことです。なぜなら恩恵への感謝は、神を知るための第一歩であるからです。コーランの科学的な奇跡の一つは、あらゆるものにおけるオスとメスのつがいの法則です。今日科学によって植物の世界のつがいの問題は一般に知られるところとなっています。
天の現象も神の偉大さの印です。コーランの説は独特の方法により自然の脅威を明らかにしています。ヤーシン書の第37節から40節を見てみましょう。
また彼らのための印に夜がある。我々はそこから昼を退かせる。すると突然暗闇が訪れる。太陽も叱る場所に動く。これは全能の神の定めである。我々は月のためにさまざまな場所を作り、夏目ヤシの乾いた枝のように曲がるようにした。太陽が月に追いつくことも、また夜が昼に先立つこともない。それぞれが決められた軸に沿って浮いている。
太陽の光は至るところに降り注いでいますが、それを取り除くと突然暗闇が広がります。人間は夜の闇の中に紛れるとき、昼や光の恩恵を思い起こし、光と闇の創造者のことを思い出します。この説が次に触れているのは明るさと太陽です。太陽もまた人々にとって一つの印であり、常に決められた場所へと動いています。この説は太陽の継続的な動きを明らかにしています。太陽には自転や公転などいくつかの動きがあります。いずれにせよ、この広い宇宙空間でこれほど大きな惑星を規則的に動かすのは一体誰でしょうか。全能の神以外にそのような力を持つものは存在するでしょうか。
月の初め、月の2つの先は上を向いていますが、次第に月の表面が広くなり、14日目には完全な円形になります。その後再び徐々に小さくなり、最後の夜には色の薄い細い形になり、その両先は下を向き、夏目ヤシの枝のようになります。月が1ヶ月をかけて通る場所は完全に計算し尽くされた正確なものです。天文学者は数百年前から正確な計算により月の動きを予想することができます。この驚異的な秩序は天の自然の暦であり、神はこの1ヶ月ごと、あるいは1年ごとの正確な暦を人間にさまざまな問題を調整させるためのものとしています。
これらの説は太陽暦と太陰暦に触れ、地球と太陽、月の動きは非常に正確であり、全能で全てを知る存在を示しています。
次の説はこの年月や夜と昼の秩序の安定と継続について語っています。太陽が月に追いついても、夜が昼を追い越すこともない。それぞれが決まった軌道に浮いている。実際、太陽と月の軌道はそれらが急速に動いていても決して衝突したり、夜と昼の秩序が混乱したりすることがないように調整されています。これらは皆全知全能の創造主の印なのです。
原則的に不信心者は復活を否定する根拠を持っていません。しかし、最後の審判はいつ来るのかという疑問を提起することで、それを嘲笑しています。そのことはヤーシン章の第48節にあります。次の節はこの質問にしっかりと答えています。この世の終わりは神にとって複雑な問題ではない。彼らは自分たちが戦争や対立に夢中になっている間に、天から大きな音が降り、彼らを突然包み込む。この大きな天からの音は、一瞬のうちにその場所でその状態のまま彼らを滅ぼし、彼らの物質的な創造しい人生は突然消えてなくなります。これは本当に一瞬のことであり、遺言を残したりする力はなく、家族に会ったり自分の家を見に行ったりする暇さえありません。
その時再び大きな音が聞こえます。そして突然すべての人が墓から出され、急いで主の裁きの場所へと向かいます。その時復活を否定していた人々はこう言います。彼らは言う、ああなんということか、誰が私たちを眠りの場所からよみがえらせたのか。これは慈悲深い神が約束していたことであり、神の預言者たちは本当のことを言っていました。コーランはその後、 この叫びが起こるのがどれほど早いかを説明するため次のように語っています。その音は単なる合図であり大きな音である。そして誰もが我々の前に立つ。最初の音は死の叫びであり、次の音は生の叫びで、神の裁きの場所に立つことです。その日は誰もわずかでさえも圧政を受けることはなく、彼らが行ったこと以上の報いを受けることはありません。ヤース印章の第55節から先は、天国の人、地獄の人の状態について説明しています。
実際、ヤース印章の節の一部では、復活に関して重要な点が提起されています。コーランでは、死後の世界と人間の行いが永遠のものであることを信じることは、人間の精神に大きな影響を与え、人間に善を勧め、悪を否定する上で効果的な要素とされています。コーランによれば、死は滅亡を意味するのではなく、再び生まれ変わり、より広く大きな世界に踏み出すための一歩なのです。
一人の多神教徒の男が腐った骨を手に持ち、この骨で預言者ムハンマドと議論し、復活に関する彼の言葉を無効にすると言いました。この男はその骨を預言者のところに持っていき、誰がこの腐った骨をよみがえらせることができるかと言いました。ヤース印章の第78節とその先の数節は、この質問に対する強力かつ論理的な回答を与えています。まず人間を自らの生の始まりに注目させ、考えるよう呼びかけています。
人間は、我々が彼を聖域から創造したのを見なかったのか。この無力で弱い存在は大きな力を得、神の導きに対する反抗に立ち上がり、自分の過去と未来を忘れるようになった。人間の無知には腐った骨から我々のために霊を挙げるだけで十分である。もし人間が自分の創造を忘れておらず、聖域がどれほど取るに足らないものであり、完全な人間になるために、毎日我々が生命の新しい衣を彼らにまとわせているのを見れば、そのような無意味な根拠に頼ったりはしなかっただろう。
ヤース印章の第81節は、すべての人を神の無限の力に注目させ、次のように語っています。天と地を創造した者に、それらと同じものを創造する力がないのだろうか。いや、可能である。彼は全能の創造主である。